今日のメッセージのタイトルは輝け主の栄光。聖書の箇所はルカの9章28節から36節です。そこをまずお読みします。これらのことを教えてから8日ほどして、イエスはペテロとヨハネとヤコブを連れて祈るために山に登られた。祈っておられるとその御顔の様子が変わり、その衣は白く光り輝いた。そして見よ、二人の人がイエスと語り合っていた。それはモーセとエリアで、栄光のうちに現れ、イエスがエルサレムで遂げようとしておられる最後について話していたのであった。ペテロと仲間たちは眠くてたまらなかったが、はっきり目が覚めるとイエスの栄光とイエスと一緒に立っている二人の人が見えた。この二人がイエスと別れようとしたとき、ペテロがイエスに言った。先生、私たちがここにいることは素晴らしいことです。幕屋を三つ作りましょう。一つはあなたのために、一つはモーセのために、一つはエリアのために。ペテロは自分の言っていることが分かっていなかった。ペテロがこう言っているうちに雲が沸き起こって彼らを覆った。彼らが雲の中に入ると弟子たちは恐ろしくなった。すると雲の中から言う声がした。これは私の選んだ子、彼の言うことを聞け。この声がしたとき、そこに見えたのはイエスだけであった。弟子たちは沈黙を守り、当時は自分たちの見たことを一切誰にも話さなかった。お祈りします。愛する父なる神様、どうぞ今日のこのメッセージを聞いてくださっているお一人お一人をあなたが祝福してくださいますように、あなたの愛と励ましのメッセージが聞いてくださる方の心に届きますように、どうぞ語るものを強めて用いてください。イエス様のお名前でお祈りします。アーメン。私の手元にあるのは、これはサングラスのようなものですけれども、2012年に日本で見ることができた金環日食の時の日食観察用のメガネです。直接太陽を見ても大丈夫のように、作られているもので、今これをかけても何も見えないですね。真っ暗にしか見えないですけれども、今日の、読んだ箇所はこういうものが必要だったのかなっていうふうに考えさせられる箇所です。モーセは旧約聖書の出エジプト記でシナイ山で神様から律法を受けた時に、神の栄光を見せてくださいとお願いしました。以前にモーセは神の名前を聞きました。そして神様がそれに対してヤハウェ、私はあるという名前を教えてくださいました。今度モーセは神様のお顔を見たいという願いです。それに対して神様はそれは無理だというふうに言われました。その理由は、人間は神の顔を見て生きていることはできないからだと言われました。その代わり神様は モーセを岩の裂け目に入れて、そしてご自分の手でモーセを覆って、そしてご自分の後ろ姿だけをモーセが見ることを許しました。出エジプト記の33章に書かれてある出来事です。ルカに戻りますけれども、イエス様はご自分の十字架の予告をされてから、イエス様はペテロとヤコブ、そしてヨハネの3人を連れて山に登られたとあります。そこでイエス様の姿が変わり、栄光の光り輝く姿になった。でその明るさは太陽、また稲妻の光に例えられています。おそらく彼らは直接神様の栄光を見たのではなく、神様が彼らが耐えられる程度にその栄光の輝きを抑えて、そして見せてくださったのかなというふうに思います。前回の学びでイエス様が誰であるかを私たちは学びました。考えました。すべてのものの創造者である、またそれを維持しておられる方である。私たち人間はこの方から命を受け、この方の中で生き動き、そして存在している。私たちのすべてのすべてであるお方であるというふうに考えました。ルカの8章ではイエス様は立て続けに、印としての奇跡の技4つ行われました。ガリラ湖を船で渡るときに嵐を沈め、そして異邦人の地で悪霊を追い出し、また戻ってきて12年間誰にも癒すことができなかった女性の病気を癒し、そして死んでしまった12歳の娘を復活させる、そういう奇跡の技を行われました。それらは創造者である神でなければできない技です。それらの技はこの方イエス様の言葉として教えが確かであるということを証明するものでした。ペテロたちが見たこの十字架の前に見せていただいたこの栄光の姿は、十字架が決してイエス様の弱さによるものではない、栄光の神が、栄光の主が自ら選んだものであるということを証明しています。ヘブル人への手紙の11章で、11章は信仰の書と呼ばれていますけれども、信仰について次のように教えています。信仰によって私たちは、この世界が神の言葉で作られたことを悟り、その結果見えるものが、目に見えるものからできたのではないことを悟ります。ヘブルの11章の3節です。信仰によって、私たちは見える現実の背後に、その現実を作られた見えない神の存在、現実を認めるということです。聖書は 人間が作った神々を否定します。聖書が教える神というのは人間を作られた神です。そしてその方が唯一まことの生きた神であるということを教えています。聖書の信仰はその信仰の対象である神のご性質、また業績、その技、その人格と、まあ、人格というご性質とその力ある技、そしてその教えに基づいています。その方が私たちの信頼にふさわしいお方であるから、その方の言葉を信じ、そして従うという信仰です。この信仰を教えてくれる例え話があります。私の大好きな例えなので何度も使ってしまいますが、夕日を見ている二人の少年の話です。その二人の少年の間の会話なんですけれども、一人の少年がもうすぐ、太陽沈んでいくねというふうに言います。するともう一人の少年は、あれはね、太陽が沈んでいくのではなくて地球が回っているから沈んでいくように見えるんだってというふうに言います。それに対して、もう一人の少年は反論します。お前バカだな、何を言ってるんだ、お前には太陽が沈んでいくのは見えないか。すると見えるよと答えます。そうだろう、じゃあ地球が回ってるのを感じるか。感じないよ。そうだろう、バカなことを言うなよと言います。するともう一人の少年が、でもね、これはお父さんが僕に教えてくれたことなんだ、僕はお父さんの言葉を信じるよ。これはクリスチャンの信仰の本質をよく表している例えだと思います。クリスチャンが聖書の言葉を信じているのは、その言葉が私たちの信頼にふさわしい方の言葉であるからです。実際に、生活して、日常生活の中で、人生の中で、この二人の少年の間の会話にあったように、そのように感じないこととか、そのように見えないことというのは人生の中にたくさんあります。でも少年が言ったように、でもね、僕は僕のお父さんの言葉を信じるよという信仰です。その少年はお父さんのことを知っていて、そしてお父さんからいろいろなことを学び、そしてお父さんのことを信頼にふさわしかったということを知っていたということです。ヘブルの手紙が書かれた理由は、人々の信仰が弱まって多くの人が信仰から離れていくという背景がありました。そこでヘブルの著者は、12章の2節で、信仰の創始者であり完成者であるイエスから目を離さないでいなさい、この方はご自分の前に置かれた喜びのために恥ずかしめをものともせずに十字架を忍び神の右の座に着かれたのですと励ましています。クリスチャンの信仰はイエス・キリストの十字架と復活にかかっています。その事実に基づいています。 先週春の合同礼拝が、今年はコロナのために Zoom また YouTube を使って行われました。メッセージを担当してくれたのがお茶の水の教会の野口義也兄弟でした。そのメッセージの中で印象的であった言葉は、ある人がコロナ禍の中で過ごした1年間を振り返って、この1年は見えない敵と戦った1年であったと、そして同時にこの1年は見えないものに支えられた1年でもあったという、そういう言葉がありました。私たちは見えない神の中で生き動き存在しています。目に見える現実は現実のほんの一部分であり、現実の大部分は見えない部分であると聖書は教えています。そして見えない現実で最も大切で大きな現実こそが神という現実です。ペテロたちはイエス様が二人の人物と話し合う会議を行う様子を見ました。英語で山の頂上をサミットと言いますけれども、まさにこの山の上でサミットの会議が行われた様子です。その二人とはモーセとエリアでした。モーセは1500年以上もイエス様の時代から遡って1500年以上も前の人物で、イスラエルに律法を与えた人です。エリアは800年以上も前のイスラエルを代表する預言者でした。モーセは律法、そしてエリアは預言者、まさに、旧約聖書の呼び方が律法と預言者という呼び方がありますけれども、このペテロたちが見たイメージというのは、イエス様を支えているのが律法であり預言者、この聖書であるということを表しているのかなと思います。ルカの福音書の最後の部分ですけれども、復活したイエス様は弟子たちにこう言われました。私がまだあなた方と一緒にいた頃、あなた方に話した言葉はこうです。私についてモーセの律法と預言者たちの書と詩編に書かれてあることはすべて成就しなければなりません。ルカの24章の44節です。先週学んだようにイエス様は神のキリストです。旧約聖書に約束されたキリストです。旧約を簡単に言えば、その内容はキリストが来るという約束です。そして新約を簡単に言えば、キリストが来た、イエスがキリストであるという内容です。このサミットですね、会議の議題は何だったでしょうか。イエス様とモーセとエリアが話していた内容は何であったかということも、ルカは教えてくれます。エルサレムで遂げようとしておられる最後について語っていたと、語り合っていたというのです。この訳ですね、私は、新改訳を使ってますけれども、2017年版ですが、この言葉の横には米印がついています。米印がついているということは、下の脚注のところに説明書きがあるということですね。で、その脚注には直訳すると、成就しようとしている出発であると、そういう訳ですと あります。そしてこの出発という言葉が特別な言葉です。ギリシャ語ではエクソドスという言葉です。このエクソドスという言葉、おそらく意味したことがある言葉だと思いますけれども、ギリシャ語で旧約聖書の2番目の書ですね。私たちは出エジプトと呼びますけれども、それはエクソドスと呼びます。そして英語の聖書はそれをそのまま使いますから、英語の旧約聖書の出エジプトもエクソドスというふうに言います。エルサレムで遂げる最後というのはイエス様の十字架のことですけれども、それをエクソドスというふうに呼んでいるということです。イエス様の十字架と復活、それは新しいエクソドスであるということを指しているのかなと思います。出エジプト記で何が起こったでしょう。エジプトの奴隷であったイスラエル人たちが解放され、アラノを経て約束の地に導かれたということです。イエス様がエルサレムで成し遂げようとしておられること、それは新しいエクソデスである。十字架と復活を通して新しいエクソデスを成し遂げる。ヘブル人の手紙が言うように、旧約のエクソドスというのは影にあたるもので、そして誠のエクソドスというのが全人類のためにイエス様がもたらしてくださったものである。そのエクソドスというのはエジプトからの解放ではなくて、私たちの場合は罪と死からの解放である。そしてアラノを経て約束の地へ、天国へと導かれているということですね。私たちは今まさに荒野を通っているということです。荒野は信仰が試されるところです。同時に信仰が成長するところでもあります。嫌なこと、苦しいこと、さまざまな問題や困難に出会うところが荒野です。しかし神様が必要のすべてを満たして安全に導いてくださるところです。そして約束の地へと導いてくださいます。十字架と復活は神の愛と、そして愛の犠牲ですね。そして減り下り、また栄光の力を示してくれる神の技です。それこそが私たちの信仰の土台です。ですから荒野でどんな問題にぶつかっても、どんな苦しい現実にぶつかっても、神の愛と力、それらどんな問題よりも大きなものであるということを私たちに示しています。そして私たちはそれを信じて神様と共にどんな困難も乗り越えていきます。ペテロはここで面白い提案をします。この山の上で自分たちの最高の宗教体験を記念して3つの記念の幕屋を作りたいというのです。そしてペテロの言っていることをルカはこのように説明します。ペテロは自分の言っていることが分かっていなかったというのです。 ペテロがまたやってしまったという感じです。またペテロがこう言っている最中にそれを中断するように雲が湧き起こります。おそらくペテロは黙ったと思います。そして雲の中から父なる神の声が聞こえました。これは私の選んだ子、彼の言うことを聞け。イエス様に従いなさい。それが父なる神の言葉、命令でした。最高の宗教体験よりも 大切なことがある。それはイエス様の言葉に聞き従うことです。この方こそ神の永遠の計画を成し遂げ実現させるお方であるということです。この体験についてはペテロが第二ペテロの一章で次のように語っています。私たちはあなた方に私たちの主イエスキリストの力と来臨を知らせましたが、それは巧みな作り話によったのではありません。私たちはキリストの意向の目撃者として伝えたのです。この方が父なる神から誉れと栄光を受けられたとき、厳かな栄光の中からこのような御声がありました。これは私の愛する子、私はこれを喜ぶ。私たちは聖なる山で主と共にいたので、天からかかったこの御声を自分で聞きました。第二ペテロの一章16節から18節です。聖書に関してよく言われることは、聖書という書物は今から2000年以上前に書かれた古代の書物だからその内容は怪しい。当時の人は神話と現実の区別がつかなかったのではないかというようなことです。確かに新約聖書は日本の神話の古事記や日本書紀よりも何百年も前に書かれたものです。しかしペテロ自身、そしてルカもそのように言っていますけれども、自分たちが伝えていることは確かな事実であると確認しています。念を押しています。ペテロはここでその時代にも作り話はあった、そしてそれも巧みな作り話があったと言っています。ペテロのここでのポイントは、自分の体験は確かなものであるけれども、それ以上に確かなものがあるということです。それが聖書の言葉であるとペテロは教えています。一章の19節を読みます。また私たちはさらに確かな、自分の体験よりも確かな予言の御言葉を持っています。夜が明けて明けの御星があなた方の心に昇るまでは、暗いところを照らす灯火としてそれに目を留めていると良いのです。そしてその聖書の言葉がなぜ確かであるのかということも説明しています。ただし聖書のどんな予言も勝手に解釈するのではないことをまず心得ておきなさい。これはこのところの訳は、聖書のどんな予言も、勝手に解釈されたものではない、予言者が勝手に解釈して語ったものではないというふうにも訳せるところです。私はそちらの方がここでは文脈に合ってるかなというふうに思いますけれども、一章の21節を続けます。予言は決して人間の意思によってもたらされたのではなく、聖霊に動かされた人たちが神から受けて語ったのです。聖書の背後には神の聖霊の働きがあるというのです。ですから人間の体験、自分自身の、ペテロは自分自身の体験も含めて、体験や証しよりも確かであると いうことをペテロは言っています。先週はイエスが神のキリストであることを学び、私たちはその方の弟子であることを確認しました。今日は私たちのために恥ずかしめを受け、十字架の死を耐え忍んでくださったイエス様は栄光の主であるということを学びました。十字架こそイエス様の栄光であり、復活がその証明です。その十字架のイエスに聞き従えというのが父なる神の命令でした。輝け主の栄光というのが今日のタイトルでしたが、主は私たちにも輝けと言われます。マタイの5章の16節で、このようにあなた方の光を人々の前で輝かせなさい。人々があなた方の良い行いを見て、天におられるあなた方の父を崇めるようになるためです。イエス様の首輝きを追い、日々自分の十字架を追ってイエス様の弟子としてイエス様から学ぶなら、私たちは世の光として輝きます。そして主の栄光を表します。祈ります。今日はイエス様の三条の変容に関する聖書の箇所から学びました。エルサレムで私たちのために十字架につくイエス様は栄光の主であり、聖書に約束されていた救いを実現される方であることを学びました。栄光の主が十字架についてくださったことをこの世は正しく理解しません。それを弱さや神の計画の失敗とみなします。どうぞ十字架こそがあなたの愛の証であり、誠の栄光であることがわかるように導いてください。私たちが日々自分の十字架を追ってイエス様の弟子として生きることによって、周りの人々にそのことを示すことができるように助けてください。私たちを強め、成長させ、用いてください。イエス様の十字架は新しい誠のエクソドスであるということも考えました。今私たちは荒野を通っているところです。その荒野にはコロナのような問題もあります。また一人一人の人生は荒野の旅のようなもので、多くの問題にぶつかります。どのような問題であっても、あなたにとっては大きすぎる問題も小さすぎる問題もないことを信じて、あなたと一緒に乗り越えていくことができますように導いてください。イエス様の弟子として、世の光として、私たちの周りの人々にあなたの愛と偉大さを示すことができますように助けてください。今、日本だけでなく、世界中を苦しめているコロナ禍から、私たちを救い出してください。私たちに知恵と力を与えてください。お互いに愛し合い、助け合う恵みを与えください。このような時に、私たちを分裂させたり、争わせたりする悪魔の仕業から守ってください。あなたの御心が地で行われますように、私たち一人一人の生活においても行われますように導いてください。イエス様のお名前でお祈りします。アメン。